的心理 information。
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、さまざまな取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今日はスタジオに三田市民病院から産婦人科岡本なぎぎ先生にお越しいただき、市民病院での妊娠中の診療体制やお産についてお話しいただきます。岡本先生、お願いいたします。
こんにちは、市民病院の岡本です。よろしくお願いします。
お願いいたします。では先生に早速お話を伺ってまいります。市民病院は現在三田市内で唯一お産が可能な医療機関だと伺っています。実際市民病院では年間どれぐらいの方が出産されているのか教えていただけますか。
はい、令和元年度は出産件数が減少しましたが、はい、令和2年度は1年間で286件のお産がありました。
たくさんの方がお産されているんですね。
市民病院では安心安全に出産できるような環境を産婦人科医4人で維持しており、はい、今年度も出産件数は昨年度と同じくらいになると考えています。
そうなんですね。
お産の際には小児科医2人と助産師22人が周産期医療を支えています。
そうですか。新型コロナウイルスの感染状況の収束が見えない中、こうして出産件数を維持できるというのは、市民病院の体制が妊婦さんたちに信頼されているという証ですね。
はい、私は昨年4月に就任してまだ1年足らずですが、ありがたいことに少子化と言われ、また国内の感染状況が厳しく、緊急事態宣言が発令される中でも、はい、三田市をはじめ近隣にお住まいの妊婦さんや三田のご両親のもとで里帰り出産を希望される妊婦さんをたくさん担当させていただきました。
そうなんですね。
その中で改めて市民病院が信頼されていることを感じ、嬉しくもあり、安全にお産ができるよう身が引き締まる思いで日々診療に努めております。
そうなんですね。おっしゃるように里帰り出産される方もたくさんいらっしゃいますし、私自身の周りのお母さんたちを見ていますと、2番目3番目のお子さんとなるとお里ではなくやはり三田でという方も多いかなという印象です。市民病院の体制が整えられているからこその選択ではないかなというふうにも思いますね。また昨年は1日の新型コロナウイルスの感染者数が全国で2万5000人を超える日もある中、緊急事態宣言が4回発出され、東京オリンピックが無観客で開催されるなど、先生方も含め皆さんが新型コロナウイルスに振り回され、また日常生活のあらゆる場面で制約を強いられてきました。その中で岡本先生はじめ市民病院の医療従事者の皆さんが安心安全なお産を維持するために日夜尽力されているというのは本当に頭が下がる思いです。
ありがとうございます。私も含め市民病院のスタッフは自身の感染対策や健康管理はもちろんのこと、はい、患者さんや妊婦さんが安心して治療やお産をしていただけるようスタッフ一丸となって三田市の周産期医療体制の一翼を担わせてもらっています。
本当に心強いことと思います。さあ、市民病院では新型コロナウイルス感染者の入院患者も受け入れをされていまして、本当にご苦労があると思いますが、その中で安心したお産ができるようどのような体制を敷いていらっしゃるのか具体的に教えていただけますか。
はい、 未熟児出産が予想される場合や、はい、ハイリスク妊娠などで分娩がとても難しいと判断した場合には、
はい、
県内の大学病院や周産期センターなどより高度な医療機関との連携体制も整えているという点は以前と同じなんですけれども、大きく変更となったのは、当院のかかりつけの妊婦さんがもし新型コロナウイルスに感染した場合でも、お産ができるようになったということです。
そうなんですね。
ただし今のところはコロナウイルスの症状が軽症または無症状で妊娠合併症がない妊婦さんに限られますが、設備なども病院で整えています。
そうですか。今までの周産期医療体制を維持するだけでも大変ですのに、三田市民病院でお産を考えている妊婦さんにとってはとても安心できるところですよね。昨年のニュースでは新型コロナウイルスに感染された妊婦さんが陣痛の際に119番通報されて、病院のベッドが逼迫し受け入れ先が見つからず、残念ながら赤ちゃんが亡くなるという痛ましい事件もありました。これを受けて国内でも様々なメディアに取り上げられ、国会でも重要な課題として取り上げられたことを記憶しています。市民病院でもこのニュースを受けて体制を整えられたということでしょうか。
はい、この事件は産婦人科医師としてだけでなく、一人の人間として痛ましく悲しいニュースでした、
はい、
でも同時にいつかは起こり得る問題ではないかと思っていました。ですので市民病院も迅速に体制を整えて対応できるようになったことは非常に嬉しく思っています。
そうですね。こうした素早い動きがあって、より妊婦さんやご家族からの信頼を得られているのかもしれませんね。ところで、昨年の冬に一旦収束に進むと思われたコロナウイルスの感染状況ですが、オミクロン株と呼ばれる変異ウイルスの流行、予想以上に早いですよね。一部の自治体ではまん延防止措置なども発令される中、妊婦さんが改めて気をつけることなど、先生からアドバイスなどはありますか？
はい、厚生労働省や日本産婦人科学会でも周知されていますが、
はい、
現時点では妊娠後期に新型コロナウイルスに感染したとしても経過や重症度は妊娠していない方と変わらないとされています。
そうなんですね。
はい、胎児のウイルス感染症例が海外で報告されてはいますが、
はい、
胎児の異常や死産、流産を起こしやすいという報告はありません。ですので妊娠中でも過度な心配は必要ありません。
そうなんですね。
はい、一般の方と同じように妊娠中の方が肺炎にかかった場合は重症化する可能性がありますので、はい、人混みを避ける、こまめに手を洗うなど日頃の感染予防を心がけていただいて、密閉空間、密集場所、密接場面といういわゆる3つの密が重なることを避けていただければと思います。
はい、ありがとうございます。妊娠されている方にとってはいろいろなことで不安に感じることが多いと思いますが、先生から非常にためになる、また貴重なアドバイスをいただきました。過度な心配をせずに適切な感染予防をしていただけたらと思います。まあ、すでに多くの方が徹底されていることかとは思いますが、改めて申し上げますと、人混みを避ける、こまめに手洗いをするなどの日頃の感染予防、そして3つの密、密閉空間、密集場所、密接場面を避けるなどなさってください。それでは最後になりますが、岡本先生、番組をお聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか？
はい、私自身はこれまで同じ女性として妊婦さんの心に寄り添った診療を心がけてきましたが、これからもそれを継続したいと思っています。また出産は子育て支援の第一段階ですので、小児科をはじめとする他科の医師や助産師、看護師、栄養士などといった院内スタッフとの協力、そして地域周産期母子医療センターなど外部医療機関との連携を大切にして、より一層安心して出産していただけるように努めたいと考えています。
ありがとうございます。次の時代を担う新しい命がこれからもどんどん誕生し、健やかに、そして元気に成長してくれることを祈りたいです。岡本先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田市民病院産婦人科医師の岡本なぎり先生にお越しいただき、市民病院での妊娠中の診療体制やお産についてご紹介いただきました。次回の放送は3月7日月曜日お昼12時からお送りします。 また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。